206ページをご覧ください。7、通所リハビリテーションについてです。括弧1、介護予防通所リハビリテーションの原産について説明します。近年の受給者数や利用期間及び利用者の ADL 等を踏まえ、適切なサービス提供とする観点から、介護予防通所リハビリテーションの利用を開始した日の属する月から起算して、10に月を超えてサービス提供を行う場合は、減算対象となります。ただし、令和6年度介護報酬改定により、所定の要件をすべて満たす場合においては、減算を行わないこととなりました。減算を行わない要件については、あ、三月に1回以上、リハビリテーション会議を開催し、利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、会議の内容を記録するとともに、利用者の状態の変化に応じ、介護予防通所リハビリテーション計画を見直していること。い、利用者ごとの介護予防通所リハビリテーション計画書等の内容等の情報を、ライフに提出し、リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。なお、要件を満たさない場合は、要支援1が120単位、要支援2が240単位の減算となりますので、ご留意ください。続いて、207ページ、括弧2、リハビリテーションマネジメント加算について説明します。リハビリテーション、機能訓練、航空、栄養の一体的取り組みを推進し、自立支援、重度化防止を効果的に進める観点から、リハビリテーションマネジメント加算について、令和6年度介護報酬改定により、加算区分等の見直しが行われました。各事業所におきましては、改正点の内容を確認いただき、適正な取り扱いをお願いします。1、リハビリテーションマネジメント加算等の見直し。報酬体系の簡素化の観点から、現行の加算区分が整理され、栄養アセスメント及び口腔の健康状態の評価を行うこと等を評価する、新たな加算区分が設けられました。また、医師が利用者またはその家族に対して説明し、同意を得た場合の加算が新設されました。加算の見直しのイメージについては、図の通りとなりますので、参考にしてください。2、リハビリテーションマネジメント加算要件について。主な算定要件は表の通りになります。具体的な事務処理手順例については、リハビリテーション、個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取り組みについて、介護保険最新情報、ボリューム、1217にて国から示されていますので、合わせて確認をお願いします。3、算定上の留意事項について。リハビリテーションマネジメント加算の算定において、当該計画にかかる利用者の同意を得た日の属する月から起算して、6月間を超えた場合であって、サービス終了後に、病院等への入院または他の居宅サービス等の利用を経て、同一の事業所を再度利用した場合においては、リハビリテーションマネジメント加算、胃の1、炉の1、歯の1を再算定することはできないため、リハビリテーションマネジメント加算、胃の2、炉の2、歯の2を算定してください。ただし、疾病が再発するなどにより、入院が必要になった状態、または医師が集中的な医学的管理を含めた支援が必要と判断した等の状態、の変化に伴うやむを得ない理由がある場合であって、利用者または家族が合意した場合には、再度、リハビリテーションマネジメント加算、胃の1、炉の1、歯の1を算定することが可能です。続いて、210ページ、括弧3、医療リハビリから介護リハビリへの移行についてご説明します。平成30年の診療報酬改正により、平成31年4月から、外来の要介護、要支援者に対する維持期、生活期のリハビリテーションについては、医療保険から介護保険へ完全移行となりました。この改正により、 医療機関の医師から介護保険への移行が促される場合がありますが、該当の利用者から相談を受けた場合は、速やかな移行にご協力をお願いします。また、関連通知である要介護費保険者等である患者に対する入院外の維持期、生活期の疾患別リハビリテーションにかかる、経過措置の終了にあたっての必要な対応についての送付について、介護保険最新情報、ボリューム700もご確認ください。なお、211ページから、医療リハビリから介護リハビリへの移行や医療リハビリと介護リハビリに関する、よくある質問事項について記載しておりますので、該当する利用者がいる場合は、参考にしてください。